コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家事の増野浩一です。
いよいよね、コント雑談ラジオ67回目です。
いつから始まったんでしたっけ ねこれでも遡ってみると2015年12月ってなってるな。
あ、12月だから、まあ、実質16年からってくらいなもんです ね。
でも、まあ、それでも3年目だ。3年も経ってるってことか。
そうか、
2015、16、17、18だから3年目か。2年、丸々2年をやったってことですね。
そうですね。今7月ですよ。もう上半期が終わりましたよ。
終わりましたね。
どうでした、2018年上半期を振り返ってみて。
もういろいろありましたよ。
はい、
もう嫌なこともいいこともいろいろありました。
おあ、でも T シャツ歌手が黒字に転じてよかったですね。
そうですね、あのビレッジヴァンガードのオンラインでも販売されたりとかしたので、まあ、次はいわゆる町の本屋さんとかのなんかチェーン店とかで下屋、
はい、
とかね、
はい、
そういうところで売られたらいいのにと思ってるんですけど、小泉さんは最近どんななんですか？
僕はですね、子供が、僕は本当に生来だらしのない人間なんですよ。
そうなんですか？
そうで、お風呂を夜入って着替え、服を着るじゃないですか、まあ、T シャツを着るんですよ、でその T シャツのまんま翌日ずっと過ごしてるんですよ、いわば、まあ、寝巻きと普段着を兼ねてるんですね、
はい、
でそしたらとうとう子供に、パパはパジャマなんで着ないのって聞かれたんですよ
ちゃんと子供は着替えてるから。
そう、ドキッとして夜はパジャマでしょって言ってたから
な
るほど、ね、やべえって思って、でつい、まあ、とっさだったからお化けに取られたって言っちゃったんですよ。
なるほどね。でもそういうの子供は敏感に察知してなんか親に将来歯向かうきっかけになるかもしれませんよ
そしたらね、お化け怖いからえってちょっとね、子供のね顔が曇ったんですよ。
いつもお化けを利用しやがってと将来詰められるかもしれませんよ。
そう
そうか。いやでもそういうことありますよね。僕その芸人活動した時に、あの歌人って書いた T シャツが衣装だったんですけど、
はいはいはい、
もうずっとそれ着てたんですよ、行く前から、でもその後詩人歌人と上田誠って撮るようになった時に先輩が上田さんがね、
はい、
やっぱ衣装だからずっと着てるのはどうかと。
なるほど。
で確かにその通りなんですよ、本当は。
だってさ、ね、
食べ物食べて汚れたりしちゃうじゃないですか、だからまあ、それからは着替え持っていくようになりましたけど、やっぱりね、面倒くさくてね
そうなんで、
詩人歌人の時は2人ともいい加減ダメな人間だったから、
うん、
あのそれでも別に気にしなかった、お互い様だったんだけど、うん、やっぱちゃんとした上田さんが入ってからはね、
うん、
そういうことがいちいちこう指摘されては気づかなかったけど、その通りだってことが多かったんですよ。
そうですね、
はい。そうだ、上田さんがコマーシャルに出ましたよ。
おお、そうですか。
今日かららしいですよ。
へえ。
なんかね、あの結構すごい CM で、
ほうほうほう、
小田切丈と共演ですよ。
すごいじゃないですか。どんな風に出てるんですか。
なんかね、小田切丈さんと、
うん、
あと松本クラブさんっていう同じ事務所の芸人さんとで、しかもハイボールスコッチでっていうキャッチフレーズの、なんか、あ、今映しちゃダメなのか。結構ね、割とずっと映ってる CM ですよ。
へぇ、すごい。
すごいですよ。キリン、リアジオ株式会社。
おぉ。
ホワイトホース。ハイボールスコッチで編、テレビコマーシャルに出演。
へぇ。
4月10日より全国放送開始ですよ。で、なんか記者会見的なものにも、小田切丈さんと、を囲むように上田誠さんと松本クラブさんが立ってて、
うんうん、
でみんな背高いからこうかっこいいの、シュッとしてて、コマーシャルって僕出たことあるんですけど、そのだいぶ秘密にしてなきゃならないんですよ、長い時間、いつから決まってたことなんだろうこれ。
あ、もしかしたら
分かんないですよね、
スッキリソングが
まだあった頃から分かんないけど、まあ、で髪型も普段上田さんってこうオールバックにしてるんですけど、うんうんうん、下ろしてて長くしてるから、
うん、
もうエグザイルのメンバーみたいな感じですよ。で松本クラブさんも松本クラブさんで、ほら あの人間失格じゃないグッドバイっていうドラマ、
はい、
ハニョニュジュンさんが漫画描いた、
ああそうだ、
あれの出演なんだ
って。おーすごいじゃないですか。
あのドラマって脚本家の人も僕すごく知り合いなので、うん、関係者がいっぱい関わってるという
ですね。おー絶対見なきゃいけないですね、
グッドバイ楽しみにしてますよ、
うん、
松本クラブさんにはタクシーを奢っていただいたことがあるのが自慢なんです。
おー僕は高橋よしきさんに奢ってもらったことありますよ。
タクシーを、
そう
タクシー奢られ自慢すごいじゃないですか。そうそう、でもそれがちょっと昨日すごい、あの昨日知ったのでね僕は、
うんうん、
驚きました。まあでもよかったって。でも同じ日にね本田正幸くん、あの飛んでしまった本田正幸くん、
詩人の本田さん、
本田くんがなんか先輩芸人かなんかのこうちょっとこう応援でね、
う
ん、バーに駆けつけるみたいな感じで写真撮られてて、だからずっと失踪して人前に出してなかったのが、
うん、
その先輩芸人のと一緒に写真を撮るみたいな感じで写真が流通してるんですけど、
うんうん、
なんか北のブルーの T シャツ着てたんですよ。
北のブルーの T シャツってただの青い T シャツじゃないんですか。
いや北野武さんのブランドの T シャツ。
あそうなんだ。
多分1万円以上する高いやつですよ。だそんなの着られるぐらい元気なんだなと。
一長らの T シャツを着ていったんですね、先輩に呼ばれたから。
まあね、でもなんか僕のなんかアパートの下に住んでるんですけど、もう話しかけないようにしてるから、
そうか
そっとしておこうと思ってね、余計なことをしてそのまあどっちにしろ大変なことだったわけじゃないですか。コンビがなくなってしまったわけで。
そうですね。
あのもうね、誰が悪いとかじゃないと思っててもすごいショックだと思うの、どっちも。
そうですね。
関係ない僕もショックなんだもん。だからもうそっとしとこうと思って、うん、夜中に自転車をアパートのこうとこに置くときにぶつかってしまって話あの声かけられたりはしたことあるけど、
うん、
もうちょっとほっとこうと思って。
うん、
でもまあそんな彼も北のブルーの T シャツが着れられるぐらいね、着れるぐらいね、
うん、
着られるぐらい元気だってことは分かりましたよ。
よかったですね。
なんかだから自分もいつまでもクヨクヨしてたらダメで、
はい、
なんかちゃんとねこう次に進まなきゃと思うんですけど、でもなんか本当に気持ちが進んでるのか、飲めないお酒を飲みに行ったり、
はい、
映画を見たり演劇を見たり、いつも以上にすっごく作品を向いてますね、人の。
へえ。
本当にね、
くよくよしないためにですか。
なんかもう何かから目をそらすかのように、
はあ、
うん。そういえば昨日小泉さんのあれにもちょっと見に行ったけど。
あ、そうですね。
それは説明しなくていいんですか。
ファミレス映画館の、
はい、
2018年上半期映画ベスト10を僕と菱沼浩介監督でやりました。
それにちょっと僕見学に行って、
増野さんにもちょっと発表していただいたんですけど、でもちょっとねやっぱあれスマホから増野さんが遠かったから、
はい、
音声的に使えるか分からないな
って。いいです、カットしちゃっても、あんまり得なこと喋ってないので、
はい、
全然なしにしちゃっていいですよ。あの時でも喋ったことで別に特別繰り返したいことはそんななくて、だってあんまり映画見てないので、小泉さんに比べたらね、僕がやけになって見てる数と比べても小泉さんの方が普通に見てるじゃないですか。
僕1日1本最近見てますよ。
そういえば今朝も見てきたんですか。
今朝見てきました。
何を。
VIP っていう韓国映画で、ちょっとね雰囲気は良かったんですけど、作りがお話が安っぽくてまあまあでした。
まあまあですか。
はい、
まあまあの映画が世間にはほとんどなんでしょうか。
まあ大体ですね。
うーん、
だからブリグズリーベアみたいなのは本当に、まあ、上半期の僕1位にしたんですけど、このままいくと多分今年の総合でも1位じゃないかな。これは本当東京でも2巻しか上映してなくて、あでも新潟決まったんですよ。新潟は秋に、シネウィンドで、あ僕がシアター会議っていうところでこれもう本当に面白かったですよって言ってスプッシュしてたら、直後に配給さんから営業があったらしくて、じゃあやりましょうみたいになったみたいで、やっぱ言うもんだなって思いました。
よかったですね。
そうで、だから新潟の皆さんブリグズリーベア見れます。
よかったじゃないですか。ブリグズリーベア僕も見ましたよ。すごい面白かったんですけど、 小泉さんが好きな映画だと思いましたよ。
そうですね。
なんかだから、まあ、どこまで話しちゃっていいのか、まあでも、
まあ、半分っていうか、若干っていうか、8日目のセミ的な部分もあるんですよ。
たださ、まあ、設定だけは言っちゃってもいいと思うんだけど、誘拐された被害者の話じゃないですか。
そうです、そうです。
あれはさ、そういう誘拐みたいなことをさ、バカにしてるのかな。
どうなんでしょうね。
だってルームみたいな雰囲気じゃないですか、その設定自体は。
そうですね、最初 SF みたいなんですよ。
だけどそこはもう全然トラウマになってないみたいな感じじゃないですか。
そう、
それはさ、ああいう深刻ぶった映画が多いから、茶化してる気持ちがあるのかな。
わからないですね。でもこれはまあもお話のその真の部分は、そのブリグズリーベアっていう育てのお父さんが作っていた幼児番組の続編を自ら作ることで心をトラウマを解消するみたいな、そこじゃないですか。
僕ね、だから
で やっぱものづくりにそういう力があるんだよっていうのを強く訴えてると思うんですよ。
なんか僕面白く見ちゃったんですけど、でもそもそも狂ってるぞこの設定はって。
むちゃくちゃ狂ってるんですよ。
おかしいじゃないですか、あんな話だ。そんな育てられ方した人いないしだからもう誘拐されちゃってもう隔離された状況で、
はい、
一つのテレビ番組しか見たことないわけでしょ、あの主人公は、そのテレビ番組を作ってたのは実は誘拐犯である育ての父だったんでしょ。
そうそうそう、むちゃくちゃ。
もうその設定がさどんなに後の作品の話が面白くても、設定が狂ってるから、狂ってる狂ってると思いながら見てて、
はい、
であの誘拐された上にはさ健やかに育ってるじゃないですか、
そうなんですよ
主人公がね、僕でもあの時こう初めて出会う他者がね、すごいいいやつなの、黒人の友達になる人が。
そうですね、娘の同級、あ、妹の同級生かな。
で妹がいるんだけど、妹が結構まあ今時の若者で、ドラッグ上等みたいなパーティーに参加してて、でまあ隔離されてた人が初めてパーティーで酒飲んだりしちゃうわけじゃないですか。
そうそうそうそう、
ラリっちゃうんだけど、そんな時もね優しい友達がね、
そう、
あそこのいたやつ人たちが嫌なやつだったらさ、あの話は続かなかったですよね。
そうですね。
そうだからその辺も面白かったんだけど、でも狂ってるしなって、で一番僕ここぐらいは言っていいと思うから言っちゃうけど、女の人にさ、女の人がちょっと自分に好意持ってくれてるんだけどさ、こう結婚はできないとか言うじゃない。
そうですね、
あそこが小泉さんかと思った
まあ25ぐらいで童貞なんですよね。
そう、童貞なんだけど、その多分結婚しなきゃみたいな意識なんじゃない。
もうキスをしたら結婚しなきゃいけない
みたいな気持ちでいる人だから、そこが笑いどころになってるんだけど、でもやっぱりそんな育てれ方したらさ常識もないだろうしさ、
でもね彼は好きな相手がいるんですよ。それはテレビに出てた双子なんですよ。
あ、そうだ、その人に会いに行くんだもんね。
そう、
そう、もうなんか変な映画だった、面白いんだけど狂ってるぞ。
そうだからね、こんな素晴らしい、だからマーク・ハミルとか有名な人も出てるけど、ほぼそんな今ねお客さん呼べるようなスターが出てないじゃないですか。だから日本で公開されただけでも奇跡的な状況で、東京で2巻しかやってないけど、まあ、本当に面白いから、絶対これはヒットしてほしいって。俺が何をまずやったかというと、花熊さんに見てもらうですよ。
あ、それです、花熊さんにも花熊さんも気に入ってくれた。
花熊さん絶対好きだろうし、こういうの応援したくなる人だから、そう、花熊さんに見てもらってツイートしてもらうっていうのをしました。
確かにグッズ、公式グッズ、花熊さんが絵を描いてそうだもんね。
そしたらね、漫画教室の人もこのラジオ聞いてくださってるから、結構こぞって見に行ってくれて、ブリグズリーベアの T シャツ着てきたりしてましたよ。
あ、なんか非売品なんですよね。
非売品なんだ。
あれ売ってなかったですよ。
なんか
するともらえるんだ。
あ、そうなんだ、
そう、いや、とっても面白かったんですけどね。僕はその、なんだろうな、手乗り文鳥を思い出しましたよ。手乗り文鳥ってやっぱり
こう、
ヒナのうちに育てるから、人間のことを 親だと思ってるわけですよ、だからもうそれを刷り込まれてて好きなわけですよ。
そうですね。
そう思うと自分は息子にとって田尻文鳥の親としての役割も果たしてないから、これから出会わなきゃならないなと思いましたよ、やっぱちっちゃい時から交流がある人には親しみ持つじゃないですか。
そうですね。それはルームも一緒ですよ。ルームでさ、あの、閉じ込められた部屋でお母さんにとっては地獄なんだけど、子供はあそこにまた一緒に帰り住みたいねみたいに言うじゃないですか。
そうそうそう。だそれみたいなことを考えさせられたりとか、もしも自分がこう誘拐された犯人が見たらね、あの映画、どんな気持ちなんだろうと。
どうでしょうね。
まあでもそういう深刻さをからかうようなとこがあるのかもしれないですけどね。
まあでもね、普通はあの誘拐犯の方を本当の親だと思って、実親さんが来た時に、本当のパパとママに会いたいって言ってすごい苦しませるじゃないですか、でもやっぱいい大人になってるっていうのもあるだろうし、そこであの2人ともに好感を抱いてちゃんとその実親さんとも仲良くするっていうところが素晴らしかったんですよ。
あのいい大人っていうのは年齢のことじゃなくて、性格のいいやつなんですよね。
年齢も良かったし、やっぱね、誘拐犯がいい教育をしたと思うんですよ。
そうだから誘拐犯なのに妙にちゃんとしてんですよね。
大学のなんか先生だったりしてインテリなんですよ。
なんかデザイナーなの？
わかんないですけどね。
なんかだってあんなぬいぐるみ作ったりするでしょ。
そうそうそうそう。
まああと警察とかがちょっと味方になってくるんですよね。
そう。
いやー変な映画だった。でもなんだろう、こうあこんなところから話って作れるんだっていう面白さもあったし、あとはその。設定自体はクレイジーなんだけど、ディティールが本当っぽいところもあって、例えば最後に映画作るんだけど、その作った映画のクオリティみたいなものもね、急にすごいものを作ってなくてほどほどな、
そうですね、
ほどほどな感じなのがね。
そうそうそう、
そう。でもいや僕はあれは小泉さんが漫画コミカライズするような
したいですね、
映画ですよ。
そう
そうですか。
そうなんですよ。
はい、僕はでもそれも最近見たけど、はい、でもそもそも上半期に10本も映画見てないことが判明しましたよ。
へえ。
調べてみたけど、だからそんなに良し悪しなんか言えないレベルですね。
そうか。
だいたい映画って昨日その小泉さんとかの話聞いてて思ったんだけど、タイトルだけ聞いたら面白くなさそうなんだもん。
そうですね。
例えばすごくいいという噂のフロリダプロジェクトとかも、フロリダプロジェクトっていうものの存在を知ってる現地の人ならともかく、僕は初めて意味を知ったから。
あ、僕も昨日菱沼監督に言われて初めて知りましたよ。なんかディズニーランドがフロリダをディズニーで開発して夢のような楽園的な都市にしようみたいな計画があったんですよね。
それで失敗したんですよね。
そう。
それを踏まえてるってことをやっぱ知らないとね、なんでつまなすのタイトルと思っちゃうじゃない。
そう。
でものすごくそれがいいタイトルらしくてね、ダブルミーニングになってるような、まあ、その辺ももうちょっと工夫して、だいたいサブタイトルが真夏の魔法でしょフロリダプロジェクトはまだしもさ、真夏の魔法はないよね。なんでこう自分のこう感覚が研ぎ澄まされてないと面白いかどうかなかなか分かんない、試写状もいっぱいいただくんですけど、大抵見ずに、でもう公開が始まっちゃってから面白いって評判を聞いて見に行くことが多いから、なんかもったいないなと思うんですよね。
まあ、でもね、増野さんはね、演劇も見なきゃいけないし、
お笑いも見てますからね。
そう、お笑いも見て本も読まなきゃいけないから、
まあね、
そんなにあれもこれもできるもんじゃないですよ。
なんで映画好きの人ってそんなに映画いっぱい見れるんだろう。
いや、僕は映画しか見ないからですよ
そうか、
映画見て仕事しながら運転しながらラジオ聞くだけの生活ですよ。で最近頑張って本も読もうとしてる。
なるほど。昔からそうだったんですか。
前はテレビとかテレビあのバラエティやテレビドラマを見てたから、今ほど映画見てないです。
映画はどういう風にこう面白さを察知するんですか？
いや、面白くなくても手当たり次第気になったら見るんですよ。
ああ、もう、
そう、
軒並み
軒並みだから、よっぽどこれは絶対つまんないに違いないっていうのだけは外します。
もう
高校生向けの恋愛映画とか、うん、少女漫画原作のああいうのとかはもう鼻から見ないんです。
僕あれ見ちゃいましたよ。恋は雨上がりのようにを見ちゃいましたよ。
なんか評判がいいから見た方がいいかなと思ったんですけど、スルーしちゃいました。あと、CG 映画も大体僕苦手なので、評判が良かったあのミュージシャンの幽霊が出るやつ、なんか 骨になっていくやつ
知らない。
タイトルは出なかった。ちょっと前までずっとランキング入ってた、それも見てないんですよね。
そういえばフリーズなんとかベアは面白いって見てる人多かったでしょ。あの本当雑談ラジオで気になったから見たって人が、
はい、ぜひリスナーの皆さん、あのね、本当雑談ラジオ、あのシーサーブログっていうところで音声アップしてるんですけど、最近仕様が変わってシーサーブログのその音声ファイルを全部こうあの何ていうかダーってリストになってるところを開くと、閲覧数が出るんですよ。だいたい多いと9000何百人シーサーブログの方で。
そんなに？
そうだから、そや iTunes はまた別だと思うんですよ。
そして YouTube もまた別ですからね。
そうそう、だから結構ね、1万何千かの人が多分聞いてくださってるから、ぜひ皆さんブリグズリーベア、
そうですね、なんか
ご覧ください。
今検索して出てきたんですけど、ハードボーさんっていう方かな、
はいはい、
4月8日にコメントくださってて、
はい、
本と雑談ラジオで小泉智博さんが激賞してたブリグズビーベア見たら爆笑&号泣&最高。
そうですよ、あのね、この映画の素晴らしいところはなんかふわーって笑いながらほろっときちゃうところですよ。
コメディ映画ですが、洗脳やカルトの体験者の生き直しにフィクションが果たす役割を描いた真面目な映画でもありました。
あ、まあでもあんまトラウマ性はないんですけどね。
それで映画の公式サイトをリンクしてくださってますね。
ありがとうございます。
僕はやっぱりクレイジーと思っちゃったから面白いんだけど、なんか根本的にふざけてるのかなと思っちゃいましたけどね。
でもね、やっぱりお話を作るときに、嘘って大事、つかなきゃいけない部分あるじゃないですか。僕はあの弟子や漫画教室の人に大きな嘘を一つだけついて、それ以外は絶対やめた方がいいですよって言ってるんですよ。下手な作品だと後から嘘が出てきて、もう何でもありになっていくじゃないですか。
まあね、
でその大きな嘘一つだけに対して、その嘘がもし現実にあるとしたらどうだろうっていうのを徹底してやってると思います。
まあね、まあね、あとやっぱしもうそういう情報を知ってみてもびっくりする話の展開なんですよね。冒頭もあれどうなんだろうと思ってると、想像でこうなるんじゃないかなっていうのは軽く裏切っていきますよね。
そうですね、そうですね、
だからそこはだからたくさん作られてる誘拐映画への本当に一つのアンチみたいなものなのかもしれないし、ステロタイプでは全くないですよね。いるかもと思った。だからそういう人によると思うんですよ、誘拐された時のトラウマとかも人によって反応違うと思うから、それで引きこもっちゃう人もいれば、全然気にしないタイプの人もいるかもしれないから、まあ全く気にしないことはないと思うけど、だその辺がこうすごい、そこはだから頭いい感じでしたね。
はい、
あとこうすごくこう一般的な面白さ、何かを作っていく時のトラブルがあったりとか、あといい人なんだけどやっぱりちょっと抜けてるところがあったりするところとかね。
そうですね、
ちょっとその非常識なことをするんですよね。
あ、
映画撮影の時に、
ね、そうですね、
でもそれも全くないと嘘くさいから、 まずだからそういう意味では見た後にみんなでここはどうだったかって言いたくなる映画でしたね。
そうですね。
うん。僕何も知らずに見てたらどう思ったのかな。
お
やっぱ何か作品って誰から聞いて見に行ったかとかも大きいですね。
そうですね、うん、まあでもきっかけがないと全く触れずに 見ずに終わっちゃうから、うん、何にせよ見てほしいです。
そうですね。いやちょっとね僕は見たことないタイプの作品だったので、
ええ、
唖然としたりしましたね。
まあ僕もそう言われると見たことあるかないかで言えばないですよ。
ちょっと被害者っぽくないじゃない、あの主人公の顔も。
そこがいいんですよ。
なんかけなげさもないし、
う
ん、
いやでもね僕本当にね被害者意識を丸出しで押し付けてくる人が本当に嫌いだから、ね、そこでくよくよしたりひがんだりなんかどうしてくれんだみたいに言ってたらこんなに好きになってない。
そうかもね。なんか非難がましいことは一切はないしね、あの人ね。
うん、うん、だからそれもやっぱり誘拐犯の教育が良かったと僕は解釈してますよ。
なんかまた親がその誘拐犯も悪い人じゃないんだよね。
うん、
あ、僕がツボにはまったのはその誘拐犯の人が作ってるんだけどテレビ番組を、それについてさ子供がだんだん文句言うようになってくるんだよね。こうしたらもっと面白いじゃないかってそうした時にさ親がさそれをいさめるんだよね。あそこのごまかしっぽさがさなんかすごい面白かった。そこは
そうですね、
うん、そういう細かいところは本当によくできてるんですよね、それでさなんかやっぱり言いたくなるじゃない、この話続きこうなったらいいんじゃないかなってリクエストするんだよね。そうと親がさいやそれはできないんじゃないかな。おかしいですよね。
僕はやっぱね刑務所に面会に行く場面が最高でしたよ。
あそこも面白いですよね。あのなんかだから犯人である育ての親が、うん、そのすぐに子供の糸を組んであげるのも面白いよね。
組んであげてたけど外れてるんですよ、うん、
でも面白いよねあそこ。
そうかお前はさぞ聞きたいことがいっぱいある
だろうな。ダメですよそこは面白い楽しみどころだからあんま知らない方が、
ね、やめましょう。
いや確かに僕も見てる最中はすごいおかしかったけど、
ええ、
でも狂ってるとも思いましたよ、
はい
ね、あだからさああいう映画ってさもしテレビの地上波で公開したりしたらさ、ええ、非難合行だと思うの。
そうですかね。
いやそう思うの。だからそこがダメな作品じゃないんだよ、
ええ、
面白いんだけど、ええ、やっぱりその全ての人の目に触れちゃったら文句言われる作品ってあるんですよ。
なるほど。
もうインターネットがそうだから、そんなに全ての人の目に触れて面白い作品なんてないと思ってるから、こっそり見た方がいいねこの映画は。
そう言われるとあんまヒットがしなくなる。
いや面白いんだけど絶対地上波で公開したら、
はい、
誘拐された私の気持ちをどう何と思ってるんですかとかいう人が出てくるんだって、うん、それが
そうですね、
もう作品の欠点というよりも、
うんまあ、その人の問題ですよね。
ある人のあらゆる作品がそうなんだから、
うん、
と思いましたよ。
このブリグズリーペアを配給した会社が、うん、去年はスイートセブンティーモンスターズっていうとっても面白い、うん、女性女の子が主人公の青春映画で、
うん、
あと今年もねパティケイクスっていう黒人の女性のラッパーが頑張って、
はい、
デビューするみたいな。
あ、それ聞きました昨日。
そ、あ、そう、それ、うん、すごくいい映画ばっか配給してるから、
うん、
新潟のシネウィンドでその配給会社さんの特集できないかなってちょっとこの前企画を話したんですよ。
小島さん割とそこと縁が深くていろいろやってるんですよねイベントやったり。
あ、僕シアター会議のあそこもともと市民映画館で、
はい、
僕らみたいな一般人に門戸を開放してるんですよ、
うんうん、
会費も払ってますけど、
はい、
だからそんな映画の上映作品に口出しできる環境なんかないじゃないですか、
うん、
僕がそこ関わり出した時はメンバーがシアター会議っていうんですけど、2人しかいなくてまずいこのままだと終わったら大変だって思ってなるべく通うようにしてたんですよ、
なるほど。そしたら割と持ち直したんですか、
最近。ね、5人ぐらいになりました。
ん、
メンバーが5人ぐらいになりました。
あ、よかったじゃないですか。
そう、
そうか。でも確かに東京じゃない地方だと、
うん、
本当にちょっとした娯楽がないから、
うんうん、
うん、 映画もこんなにいつでも見に行けるのは東京のメリットですよね。
そうですね、
うん、あとお笑いライブなんか地方にないと思う。もちろん大阪にはあるけども、
ツアーでたまに来ますけど、
ね、
うん、
演劇なんかもうまさに東京でしかやらないからね、
うん、まあ、でもね、新潟はね、新潟お笑い集団なまらっていう人たちがね、頑張ってるんですよ。
まあ、だから沖縄沖縄でとかありますけどね、でもやっぱりどうしても地域っていうものを意識した感じになってしまうから、かといってインターネットでみんなが 見たものが面白いわけでもないと思うから難しいな、ね、届け方がこれから。そう、僕はあと漫画をいっぱい読むんですけど、
はい、
あと BL 漫画をいっぱい読んでるんですけど、最近のヒットがこの新井にぼし子さんですよ。
新井にぼし子さんですか。
新井にぼし子さん、まあ、BL 漫画家ってみんな名前が変なんですけど、
そうですね、
この人は別名義で普通の漫画も描いてる。
へえ、まあ、絵がすごく綺麗ですね。
でこの「もらってください」っていう作品が僕はとってもツボにはまって、今他の作品も入手して読んでるけど、いろんな芸風があるからなんか全然違うの、これもこれも。
へえ。
でこの人の作品他に読んだことあって調べたら、
うん、
だからやっぱり同じ人の作品でもいろいろあるなと思って、ハマり具合がね。
器用な人なんですね。
うん、ね、なんかあとは山田三助さん、これ新作ですけど、うん、山田三助さんといえば僕の小説通話の連載の挿絵を書いてくださったので、あのこれですよ。あ、これ山本文夫さんという大好きな小説家の方が面白いって言ってくださった。
お、よかったですね。
ツイッターで、
へえ、
もう自分の見た妄想かと思っちゃった。
ほう
正直あんまり小説自分で自信がないから、
はあ、
あんまりこう感想も聞きたくないレベルだったんですけど、そんなねプロの方が面白がってくださったなら書いてよかったと思いましたよ。
そうですね。
それ山田三助さんの T シャツも買ってきましたよ。
お、あ、あれよ、星屑の T シャツじゃないですか。
そうですよ。映るかな。
これ外した方がいいんじゃないかな。
ダメだ、失敗した。こんなですよ。
なんでそのチェーンを外したのか意味が全然わからない。
いや、下にぶら下げようと思って失敗したんです、ね、
この三助さんの日本夜枕話は
これ面白かった。なんかね、すっごいくだらないの、話の流れは。だから昔風の絵柄で大人漫画みたいな、うん、こうちょっとおつ、なんだろう、刺身の妻的な感じの話が、
うんうん、
でもすごくくだらないことがこうちょっと遮断な感じで描かれてるっていう、
うん、
まあ三助さんしか描かないような おしゃれな漫画。
線の感じが素晴らしいですよね。
くだらないんだけどなんかおかしいんだよね、その、くだらなさのレベルのおかしさっていうか、で絵がまた綺麗だから、なんだ、とっても豊かな気持ちになる漫画でしたよ。そう、今日雑談の日だから課題本を見つけなきゃならないんですけど、
そうです ね
僕最近読んだのはこの尾崎世界観さんのユースケですよ。
あ、バンドの人ですよね。
そう、これはあのなんか僕が今まで読んだ、これってね、尾崎世界観さんの本名らしいんですよ、ユースケって。
あ、そうなんだ。尾崎ユースケって言うんですか。
で読者が自分のことを書いたと思うような構造じゃない、それって。
お
う、なのにものすごくダークな部分が描かれてて、よくこれを自分のことと思われてもいいと思って発表したという勇気がすごくある本でした。
へえ、面白そうですね。
あのね、文章はだからとっても文学っぽい文章、
うんうん、
あの描写がすごいの。
これちょっと前に出た本ですか。
ね、出たのはいつだったのかな。まあ、ちょっとご縁があって読んだんですけど、2016年だ、ユースケ。
あ、これかな、あのね、山形の小説家講座の、
うん、
なんとか、何先生だっけ、名前、ちょっとど忘れしちゃった、うん、が、すごく褒めてた気がする。
あのね、匂いとかね、まあ、ミュージシャンだから音に敏感なのは普通かもしれないけど、匂いとか、あと汚さとか、すごいそういうものの描写があるんですよ。で僕とか結構その鈍感だから、 うわーってなんかこの人の見てる世界は騒がしいと思って、だからそんなに分厚い本じゃないんだけど読むのに結構時間かかって、でもつまらないかっていうとね、ヒリヒリする面白さになる。最後の方ちょっとこう本当なのかなっていうシュールな展開になっていくんだけど、まあでもとにかくね、これを自分のことと思われてもいいのっていうぐらいちょっと犯罪っぽいことまで書いてあるし、あんまり読んだことない感じの本でした。あの、
ね、相当な覚悟で書いたんですかね。
ミュージシャンとかタレントさんとか小説家じゃない人の本って結構いっぱい読むんですよ、好きで。でもここまで自分だからファンの人とかどう思って読んだのかとかいろいろ気になりながらも、普通にこれが小説の章とかに来てたら新人の作品としてまっさらに読んだんじゃないかと思わせるね、こうなんか個性があったっていうか、いろいろ考えちゃったし夢に見そうな感じ。
へ
え、昔読んだね、あれに読後感が近いな。やっぱ読んだ後に悪夢を見た小説ってあるんですよ、ちょっと待って今思い出すから
うなされるほど何か衝撃的だったんですか、
ちょっと待ってくださいね、今思い出すので。
はい、
こういうイメージが最近ね出てこないから。
そう、俺もその、山形の小説家講座の先生の名前がとっさに全然出てこなくなってしまった。
思い出した、松浦理恵子さんっていう小説家のねデビュー作、
親指 P の人ですよね。
親指 P の人の初期の作品集の葬儀の日っていう本があるんだけど、それ読んだ時にやっぱちょっとこうダークだったりとか描写が濃密だったんですけど、やっぱ悪夢見たんですよ。
どんな悪夢ですか。
なんかこうまあなんかねレズビアンっぽい話も出てきたのかな、忘れちゃったんだけど、葬儀の死っていうのは短編集だったから確か。
ほう、
それのみたいな感じだったな。だからこう後を引く感じ。全然だから音楽もちょっとしかあのこれから聞く感じなんだけど、この人の、あと映画は結構この尾崎さんの関わった映画ってほら小泉さんも
私たちのハーハー、
あの
松井大吾さん、
松井大吾さんとかと交流が深いからさ、あと僕の知ってる詩人の人の写真撮ったりもしてるし、そういう意味では共通の知り合いが多い方なんだけど、
確かに、
なんかね全然印象想像もつかない感じだった。
へ
え、又吉さんが大変気に入ってテレビで紹介したらしいんですけど。
おお、すごいですね。
ね、だからなかなかこういうのってさ先入観があっちゃダメだね。あんまり僕先入観ない方だったんだけど、ちょっとねこうガツンときた感じでしたよ。あとね、あなんか、触れない方が不自然だから言っちゃいますけど僕たちが語った綾瀬まるさん、
あの人は雲を潰せない
の人が私の別れた奥さんと対談してましたよ。
おお、どんな内容だったんですか。
まあ小説についての感想でだったんだけど、最後のところになんかドイツかなんかに移住しますって元奥様が言っていて、ちっちゃい子供がいたんじゃなかったかな。
息子さんも行くのかな。
僕の息子はもう18歳だから多分日本に残ると思うんですけど、なんかそういう、
ドイツ行ってどうするんでしょう。漫画描くんですか。
まあみたいなことは書いてありました。
いいっすね、楽しそうで。
でもまあ僕実はこうもっと奥さんの漫画ってずっと読んでなくて何年も読んでなかったんですけど、最新作だけは読んじゃったのね、うっかり近所の本屋さんに売ってたからなんか最近ずっと売ってなくて近所の本屋さんで、視界に入ってこなかったから、みんなのイメージと違って僕子供に会いたいこと以外はもうそのあんまりこう執着はない方だと思ってるね。分かってきた。だから普通の男性が別れた人に対しての執着があると思うんだけど、 僕どっか抜けてるぐらいにそういうのがちょっと欠けてて、
はい、
僕が子供に会いたいって言うとみんなは本当は若い奥さんに会いたいんじゃないかっていうふうに誤解するんだけど、
それは離婚経験者が言うんですか？
ね、結構女性とか、
はあ、
そういうふうに思いたがる人が多かったの。
それは結構既婚者ですか？
いろんな人が、いろんなレベルの人がそういうふうに言ったの。老若男女。
へ
だけど本当はそれ正直なくて、子供にさえ会えてればもうしょうがない、終わった恋じゃないですか。
でも女性こそ別れた相手なんて絶対会いたくないって口を酸っぱくして言うじゃないですか。
そういうくせに男性はずっと未練を持ってるんじゃないかと思いたいんじゃない。
はあ、
分かんない。その辺は一人一人に問い正したわけじゃないけども、うん、僕の書いてきた本に関する反応を見る限りは、
うん、
マスノは本当は別れた奥さんに未練があるのに子供に会いたいって言ってるだけじゃないかっていう意見が多かったの。
あのね、裁判とか下手人かそうでない人かでパックリ分かれると思いますよ。裁判一度でも味わったことがある人は、うん、もう戦争なんですよ。
そう、それはそうだし、あとはやっぱ子供がいた離婚かどうかも違うと思うんだけど、でもまあその辺はもう置いといてね、なんて言ったらいいんだろうな、何を話そうと言ってたんだっけ。だから読んでなかったの、
はい、
若い徳さんの漫画は、
はい、
でも最近作は売ってたからつい読んでしまったのね。あとちょっとこう僕の息子のことも出てくるっぽかったから、そしたらその後書きにも書いてあったんだけど、
うん、
なんかどっかに移住しまして、
お
でもやっぱりそれさ、そう書いてあっても本当かどうか分かんないと思ってたんだけど、さすがにこうやって対談とかで言ってると、あ本当だったのかと思って。
でもいつまで経ってもしないんですね。
分かんない、その辺は全然ウェブサイトでツイッターとかも見てないから。でも今まで見てなかったんだけど、やっぱ綾瀬まるさんは僕ツイッターフォローしてるから、どうしても視界に入ってきちゃってこの対談のことも知ってしまったし、なんか僕がこうちょっと興味持つあの作家の人って若い奥さんのこと好きな人が多いの。
あ、なるほど。
もうそれはもう何かあるんだと思う。
それは増野さんとセンスが一緒なんですよ、
きっとね。
共通点がある。
それこそ山本文夫さんとかだってそうだし、僕がいいなと思う女性作家はほとんどがあの若い奥さんのファンなので、
うん、
しょうがないなと思いますね。
そうですね、うん、
だから元気でいるみたいなのでよかったですし、
まあ、才能があるし魅力的な作家さんだから。
そう、あとまあ
当然ですよ、
うん、海外に行ってもね、またなんか作品を作ってこう、まあ、あと子供も大きいからね、18歳だから意思で自分に会いに来てくれることもあるだろうし、会いたくなければ会わないだろうしっていうふうに思ってるんでね。
そうですね、うん、もう大人ですね。
本当ですよ、18歳ですよ。
はあ、
ね、
たまんない。
うん、あ、それで息子が将棋やってるせいでショッタン、泣き虫ショッタンも見てきましたよ僕。
何ですか泣き虫ショッタンって何ですか？
泣き虫ショッタンの奇跡で原作があって実は、あ、落ちちゃった。
松田龍平さんじゃないですか、
うん、なんか実は元にしてるんですけど、なんか奨励会って26歳までに
小説の映画なん、あ、将棋の映画なんですね。
将棋の映画で、あの将棋の奨励会っていうのがあるんですね、プロになるために、
うんうん、
で奨励会に入ると26歳までに4段にならないとダメなのね。4段になったらプロなんですよ。
うーん、
でその26歳までになれないともう権利がなくなるの、うん、でそれは M1 グランプリと同じで、
うん、
あのむしろ M1 グランプリがその将棋を参考にしたのかもしれないけど、うん、いつまでも夢にこう夢に向かってちゃダメだから、
はい、
才能がない人はやめろってことなのね。
スピリッツで始まった将棋の連載面白いじゃないですか、
うん、あれもね、
あれは奨励会をもうダメで退会して、
うん、
でだけどアマチュアとしての将棋の楽しみを見出していくって。でもあそこでなんかプロに勝ったらプロになれるみたいなこと言ってますけど、
うん、それがこれ。
あ、そうなんですか。
それが元になった初めてのケースがこれだった。
あ、そうだったんだ。
であれは多分これを参考に、
はい、
あの作られてる話で、
この
人が初めて 初めての例になったわけです。
へえ。まだ全将棋の歴史で一人しかいないんですか？
いや、何人かいるのかな。その辺はちょっと詳しくないんですけど、はあ、瀬川さんっていうこのちょっとほらイケメンなのこの人。
へえ。
俳優さんみたいでしょ。
バーテンダーなんですか？
いや、こういう格好してるだけじゃないから。で、これでもこの人本人だよね。僕ちょっと詳しくないんだけど、
は
あ、なんかこの人が瀬川さんっていうね、瀬川庄司さんでいいのかな。
はあ、
瀬川庄司さんっていう人が、もう26歳で慣れなかったのね、
うん、
4段に、
うん、
で一旦諦めてサラリーマンになるんですよ、
うんうんうん、
30歳で、
うん、
あプロになれなくて大学に行ってからサラリーマンなのか30歳ぐらいでサラリーマンになるんだけど、
うん、
でもアマチュアとしてプロに何度も勝っちゃうの。
おーすごい。
であまりにも勝率が多いので、
うん、
そんなに強いならプロじゃないかとみんなが言い始め、でこの映画を見る限りだと、あの周りの人たちがね、もうプロになるために申請すればいいんじゃないかっていうふうに言い始めて、それで本人もそれでやってみたら、
うん、
マスコミとかが味方になってくれて、
うん、
将棋連盟が初めての例として、
うん、
じゃあプロと戦ってこういうルールで勝ったらプロになっていいですよっていうのを提示するの。
すげえ。
そしたら勝つの。
すごい。
っていうのが描かれた映画なんだよ。
一世一代の大勝負じゃないですか。
面白そうでしょ、
うん、
それが淡々と木をてらわないストーリー展開で、
はあ、
まあ、実話元にしてるからだと思うんだけど、
は
あ、描かれた主人公が、まあ、はあ、増田龍平くんなんだけど、僕はもうもちろん泣きながら見ましたよ。
ほう、
あの息子も将棋プロ目指してるからね。
これどこでやってるんですか？
ただ試写会だから。
そうか、うん、
これから2018年秋のロードショー。
秋なんだ、うん、新潟にもやりそうだな、松田龍平だった
ら。なんかね、大きな映画だから。
そうですね、
プロジェクトが、あと豪華なキャスティングなんです、ごく。なんかやったら豪華なんだよね。
染谷翔太さんも出てますね。
もうね、なんでそこまで豪華なのかと思うぐらいなんだけど、
うん、
この監督ってほら、
ああ、豊田俊明監督。
豊田俊明監督はこの人自身が奨励会出身なんだって。
そうなんだ、うん、
それで将棋の映画をずっと温めてたんだけど、
へ、
将棋の映画なんて企画通んないじゃない普通、
うん、
昔だったら。
豊田監督90年代ぐらいにむちゃくちゃ流行ってましたよね。
なんか一旦
スターみたいに
ちょっと捕まったんだよね。
あ、そうか、
釣りかなんかで。
俺でもね、なんかその感じが苦手で一本も見たことない。
確か松田龍平の初期の作品、青い春とかでしょ。
青い春も見てない気がするな。松本太陽さん原作ですよね。原作は読みましたよ、
うん、でこの人自身は将棋の映画撮りたかったんだけど、最近のほら、ブームで撮れるようになったんだ
って、うん、ははー。あのスピリッツの今やってるそのプロになる奨励会ダメだった人の話すごい面白いんですよ、
うん、それ読んでますよ。だからそれはあの僕も知らなかったんだけど、
うん、
こういう前例を踏まえてこの人自身も、もう奨励会でね苦しい戦いしてきたんだけど、もっと楽しんでやろうと思って気持ちを切り替えてやってたらプロに勝つようになったわけです。
スピリッツの漫画と一緒じゃないですか。
だからほんと参考してるし、そもそも原作原案なんじゃない。
そうか、
スピリッツ僕もあるけど、もしかしたら原案なんじゃないのかな。
そうかもしれないですね。
これがそのスピリッツですよ。
あ、なんかこれ村田くんが漫画今回載ってるってなんかツイッターで見ましたよ。
小沢健二が表紙ですよ。
そう、
相変わらず小沢健二がとてもクレーバーな文章をエッセイとして書いてますよ。
へえ。
今は面倒くささが排除されている時代だけど、
東大でですからね。
フェスっていうのはみんながわざと面倒くささを味わいに行く場じゃないかっていうようなことが上手な文章で書かれてました
よ。面倒くさくて行く気も起こらない。
うん。なんて漫画でしたっけ、あの将棋のやつ。
わかんないタイトル。
そうそう、でも多分そうだと思うな。全然わかんないな、さっ
き。今回お休みなんじゃないですか。
ああ、ありえるな、それ。本当だ、リボーンの騎士だ。
あ、そうだ。
多分リボーンの騎士も参考にしてるんじゃないかな。
ちょっと見せてください。
これ聞いてる方、何か教えてください、そういうことを。
はーい。ほら、スペシャル機構で、表紙にも村田浩二って書いてますよ。 うん、どこだろう。まあ僕んちも送ってもらってるので今読んでる髪の毛を読み終わったら読もうと思ってました。
ああちょっと待って、リボンの傷、そもそもこの人と同じ作品っていうかこの人のこと書いてるみたいだよちょっと待ってうん、
なんかちょっと恥ずかしいですね。
ね。すっごくバカな人みたいだね。ちょっと待って、多分そうじゃないかな。わかんない。ウェブにそういう風に書いてあった気がする。
あ、これだ。これだこれだ。村田くん、初めてのフェス。
あ、フェスについて。
これです。フェス漫画です。
こんな広告っぽい仕事まで やることになるぐらいメジャーになったんですね。
大したもんだ。編集部に愛されてますよ。
すごいすごい。
こんなの振ってもらえるというのは。
うん、あでもしょったんじゃなかったって書いてあるってことは、
うん、
参考にはしてるけど全く同じじゃないのかもしれない。
そっか、まあ、フィクションに してるのかもしれないですね。モデルにしただけかも、
うんうん、そうかもね。なんかその辺詳しくないとこんなに恥ずかしい会話になってしまうってことですね。
そうですね。
なんか将棋に詳しい人が聞いてたらすっごくイライラしちゃってなんか言いたくなったと思いますけど、
うん、
またコメントとかで教えてくださいね。
門外漢の話なんてこんなもんですよ。
本当にね。もう息子が将棋好きなのに全く分かんないからな。だから将棋漫画とかは結構読むようにしてるんですけど、それしか僕の知識がないからね。
あ、僕はね将棋漫画ちょいたびたびちょいちょい評判になってるの今までも読んできたんですけど、うん、リボーンの騎士が一番面白い。
あでも僕も連載読んでますけど確かにこう上手なんですよね、
うん、
その気持ちのこう動かせ方がね。
そうなんかまあ大抵そもそも強いとか天才じゃないですか。
あ小泉さんその大嫌いだもんね。
大嫌いなんですよ。リボーンの騎士はもう挫折してそこから始まってるんですよ。
そうですね。まあでも挫折するって魅力的なことですよね。
そう。
ただ挫折しただけの人もいっぱいあると思うな。
あ、それでね今連載でやってるところではその同じく奨励会をで弾かれた人が、
うん、
挫折した気持ちのまま切り替えられずにまた魔の大会に出るのと主人公は違うぞって取り組んでるっていうそのね対比がまたねいいんですよ。
まあね、いや、あのね、いや、僕知り合いでいるんですよ、将棋、両親が将棋指しで、
うん、
っていう人がね、すごい頭いい人だったんだけど、
はあ、
行方不明ですよ。
え、失踪しちゃったんですか、奨励会がダメになって。
あのね、どこまでプロ目指してたのか知らないけども、
うん、
もう両親が将棋指しだから本人も将棋みたいな名前なのね。
はあ、
漢字が将棋っぽい名前なんだけど。
それは辛い。
そう、それで、まあ、ディベートチャンピオンになってテレビ出たりしてたんですよ。
え、
何でもで言えるの。頭いいから、
うん、
もう僕そのインターネットとかのディベートとかもう最近さすがに一切関わるようにしてるんだけど、頭いい人ってどうとでも言えるわけですよ。
あ
A を B とも言えるし B を A とも言えるから。
ああ言えば上優ですね。
もうねどんなことも言い返せるの。
あ
だからじゃあ論破できたことがいいかっていうとその人自身も別に自分で信じてないことも言えるわけですよ。
そうですね。
ぐらい頭いいのね、
うん、
でその人がじゃあ何してるかっていうと行方不明になっちゃったわけなんですね。
うん、何してんでしょうね。
そういうことを
姿を隠して、
その人が僕の唯一知ってる将棋関係の人だったから。
あ
そんな頭いい人が目指せないプロ大変だなと思ってね、
うん、
だから辞めた人もいっぱいいるし大体奨励会に行ってプロにならなかった人が後に将棋の先生になったりするんだもん、
うん、
そんくらいのレベルなわけですよ、
うんうん、
だからまあ大変だったと思いますね。あとその 特例を作ったってやっぱすごくて、
うん、
この映画もすごいと思ったのはやっぱいい人なんですよ、この人が。
うーん、
あの人を蹴落として勝とうっていうのがちょっと気迫な人で、
うんうん、
それが愛されて周りの人たちがみんな引き立てていくんですよ。
そうですね、応援したくなるタイプなんですね、うん、
もしそこが性格が良くなかったり、
うん、
また多分雰囲気とか見た目もいい人だから、
うん、
愛されてたんだと思うんだけど、
うん、
それによって特例ができたっていうのもあるし、しかも特例ができた時に勝ったのも大切ですよね、
は
あ、やっぱそういうルールを提示されて負ける可能性もあるわけじゃないですか、
うん、
で勝ってプロになって、
うん、
でサラリーマンだったんだけど、なんかそのねすごいのはサラリーマンだった会社が応援してくれてて、
うん、
彼が辞めた後にスポンサーになってくれる。だからプロの将棋指しなんだけどスポンサーがついてて、なんかうちわとかにスポンサーの名前書いて持ってるんだってい
いですね、
うん、なんかね、だからまず僕実話と思わず見たからさ
はは
びっくりしちゃった。そこはは
い、
なんかあんまり詳しいこと喋っても楽しみがなくなっちゃうから。
そうですね、
皆さん今ね原作読んでるんでね。
あ、そうなんですか。
原作とどう違うのか。
原作も面白そうですね。
うん、
泣き虫ショッタンの奇跡、
うん、
秋に公開なので、ね、みんなで見に行こう、
見に行ってください。ということで課題本そういえば考えようと思ったんだけど、ね、あとは僕最近届いた本はこんな歌集とか。
これ読みたいですよ、尾崎世界観さん。
尾崎世界観読んでみます。どう思うかな小泉さんは。
それね、そこまで言われたら読みたくなっちゃった。
うん、あのね、なんだろうな、後味がいいという作品でもないんですけど、悪夢を見そうというインパクトっていう意味では良かったのと、あとね、僕だからこんなに自分がある意味犯罪っぽいっていうか、好感も絶えないことを書くっていう珍しいと思ったな。ギターズって小説が好きなんですけど、ギターズって小説は万引き犯を書いてる小説なのね、
はい、
本人が書いてないんですよ。万引き犯をモデルに書いた小説なんですけど、ギッターズって小説があったんだけど、
はい、
それも本人が書いてないんじゃない、
はい、
これはミュージシャンである人が、
はい、
売れないミュージシャン時代を書いてるっていう設定になってるんだけど、
はいはい、
不思議な、そんなこと書いていいのみたいな。あと、まあ、読まれるならその後感想喋った方がいいけども。
そうですね、
ライブハウスへのこう恨みとか。
はいはいはいはい、
面白かった。
面白そう、
うん、それは短歌の世界にも通じることだったお笑いにも通じることだった又吉、
うん、
さんがテレビで何て言ったのか知りたいな。これ
僕もこんなしてますけど実はバンド経験があるので。
あ、そうですね、
そういう話読みたいですね。
だからなんかね、読んで完結しないでモヤモヤするという意味では、いい本なのかも。その、あ、何か解決したりしないから、
うん、
結構日常に張り付いてくる感じ。あとはこの人こんなに敏感で匂いとか、
うん、
人の見た目とかにも敏感だから、
うん、
もし会った時にどう思われちゃうんだろうとかいろいろ考えた。うん、あ、でも読むといいですよ。
はい、じゃあ、うん、ノンフィクションちょっとでもまだ読んでないのであれなんですけど、僕買ったんですよ、私とハルマゲドンを。
あ、面白いでしょ。
アマゾンまだ読んでないんですよ、うん、アマゾンで定価が780円のプレミアついてて1200円でしたよ。
あれ、これ僕の知ってる表紙と違うな。
文庫になったからじゃないですかね。
いや、表紙こうだったかな。まあでも、単行本で読んで、
はい、
もう付箋だらけになっちゃって、
まあこれが僕今一番読みたいノンフィクションなんですよ。
じゃあちょっと僕も読み返そうかな。
でも売ってないから松野さんに読み終わってたらね、お貸ししたかったんですけど。
まあでもちょっと入手しますよ。だってせいぜいそんなに高くても1000円とかでしょ。
1200円でしたよ。
しかも傷んでるじゃないですか、この
しょうがないんですよ。
それでも安い。
うん、読みたいから。
まあね、
そう、
今増刷すればいいのに。ちくま文庫さん
ねえ、
本当にいい本ですけどね、これ。
フリーター40歳フリーターの壁に合わせてね、増刷すればよかったのに。
うんね、うん、いや、僕竹熊さんと専門ジャンルがまるで違くて、竹熊さんが語ってる対象も知らないことばっかしなのに、
うん、
ものすごく自分にとって必要な本だったんですよね、これって。
ははあ、じゃあこれと私、ユウスケと私とハルマゲドンでいいですか。
そうしましょうか。
いいですね。
ちょっと紹介しておくと、歌集をいただきました、風車田口彩子さん、ありがとうございます。 まだ読んでません。あと鹿川京子さんも歌集いただきました。歌集ってこう、はい、かっこよくて豪華でしょ。
そうですね。
でも本当に自分でお金を出して作ってるんだから。
著者第22歌集ですよ。すごいですね。
あとイベントで間に買ったメロディー小賀さんからお菓子っていう詩集をいただいて、ババロアも入ってるんで。
へえ、お菓子の詩が掲載されてるんですか。なんか結構、
ね、変わったミュージシャン見たらこういうちょっと素敵な CD。
それ誰ですか。
同じメロディー小賀さんで、
あ、
なんかすごい面白いなと思った。
曲いっぱいありますね。
花に関しての曲で
1曲短いのかな。
うん。でこれまあこっちがバラで、こっちがほらカビンっていうおしゃれな、デザインでね、こういう人が活動してるわけですよ。
なるほど。
もう一度マシュマロー、二人でやるのかマシュマローだって。ちゃんと出版社から出た本なのかな、それ。メロディー小賀さん、
装丁はねとっても綺麗だし、帯もちゃんとしてるから普通に流通してる本に見えますね。
その辺は詳しくはないのですけど、もはやでもちゃんと流通してるか自主制作なのかの差がそんなになくなってきてるような気もするな。
そうですね。でも出版社の名前がないのかな。あ、ない、マルテンブックスですよ。
ただそういうのも個人がやってる可能性もあるじゃないですか。
そうですね。日本海ワクワクコミックは僕の運営している出版レーベルです。
今日は28人が聞いてくださってますね。
はあ、ありがとうございます。
そういえば感想っていうかコメントがちょっと来てるかもしれないので読みましょうかね。
ええー、お願いします。
前僕本当ザスライドのコメントって読みましたっけ。前回
どうでしたっけね。僕もね最近聞き返してないので全然わかんないですね。
そうか。
編集も頭と後ろに鐘の音を入れるだけになってしまった。
あ、読んでないかもしれないので、
はい、
読みますね。ブログの方に来たコメントです。
ありがとうございます。
6月20日
はい、
泡麦さん万引き家族についてのお二人の感想を伺いたいです。
あ、
小泉先生のうちの子にないなよをきっかけに家族について考えることが増えて、この映画も自分にとってはタイムリーで劇場で見ることができて本当に良かったと思えるものでした。
ははは。まあでもね、あれもね里親映画でしたよ。
そうでしたね。
そうなんですよ。
なんか僕はあの監督の本当に集大成なイメージがどうしてもあったので、狭く見ちゃったんですけど、昨日の
菱沼監督
のお話を聞いたら、あ、なるほど、そういう映画だったなと思わせる、
まあ、すごい緻密に構成されてるっていうふうに
説明を聞いたら、
なるほどって思ったん
ですけど。確かにその通りでしたね。
ただね、僕菱沼監督の説明や解釈を悪く言うつもりはないんですけど、はい、あんまねそうやって緻密に積み上げたりしたものが果たしていいか悪いかって言ったら、まあ、もちろんそういうのを解釈して解きほぐして楽しむっていうのもありだろうけど、まあ、普通に見る人にとっては知ったこっちゃないじゃないですか。
まあ、それは短歌の世界によくあることで、こう作者が提示した謎をね、読者が読み解いた時に、やった俺は分かったぞっていう喜びがあるわけですよ。それが短歌の世界の全貌ですよ。まあ、でもそれは僕も分かるんですけど、いろんなレベルで面白がればいいと思ってて、ただ俳優さんの見て面白がるレベルの人もいれば、構成やセリフのこう複雑さに気づく人もいれば、いろんな味わい方ができる作品が豊かだと思うから、あの映画が少なくても賞ってグランプリ取ったのが、こういう理由じゃないかっていう指摘としてすごく興味深かったですね。
そうですね。
あと女優さんがいいと、あの安藤サクラさんが、安藤サクラさんを褒めるためにいろんな女優を貶めてましたね。この人に比べたら足元に及ばないみたいな。
みんなクソみそに言われてましたよ。まあ俺のせいなんですけど。
いや、そんな比較しなくてもいいじゃないですか。安藤サクラさんは素晴らしいでいいじゃないですか。
そうですね。そう。
ね。
まああんまね、僕は頭のいい表現とかが話を聞けば聞くほど好きじゃないんだなっていうのが分かりました。
まあ僕もそういうとこありますけどね、うん、たださそういうこと説得された時に、
うん、
全然そう思わないって時もあるけど、
うん、
なるほど言われてみたらそういうことだったなって思うって、うん、やっぱりすごい的確な指摘なんだと思うんですよ、
うん、
ただねもし監督がそういう人で作ったとして、
うん、
それをプロの映画監督が読み解いたとしてもね、
うん、
確かに一般のお客さんに関係ないといえば関係ないですよね、
うん、
あとそれがさ見えすぎてると思う時もあるわけじゃない。
そうですね、
プロ同士はうなずき合ってて、
うん、
プロにとってはすごいことやってるなと思うかもしれないけど、
うん、
見てる側には全然面白くないよってこともあり得るから、
うん、
うん、でもあの映画は僕は普通に面白かったけど、
うん、
本当にあの監督の過去の作品が頭よぎる作品っていうか、
うん、まあやっぱねカンヌ映画祭大賞みたいな看板がついてるじゃないですか、うん、そういうのを踏まえて見たせいかあんまり感動もしなかったし面白かった面白くなくはないけど、
ね、
そんなに気持ちを揺さぶられるところが大してなかったので、まあね、僕は正直まあまあでした。
僕もねそうだった僕も普通だけど、
まあ、出来がいいっていうのは分かるし安藤サクラの最後の顔がすごいっていうのも分かります。
安藤
サクラ
さんの泣くところがねちょっと見たことない泣き方なの。
とんでもないなって感じがしましたよ。
僕あそこはちょっとびっくりしたな。
うん、
あ
それよりブリグズリーベアの里親および誘拐の方が俺にとってはずっと心に染みるものがあったんですよ。
まあね僕は同じ監督で言う是枝さんで言うんだったらば、
はい、
誰も知らないの方がすごいトラウマになっちゃって、
はい、あその後見ましたよ。
あれ見たせいでもう僕チョコレートのアポロチョコが食べれなくなったもん、
うん、僕ねそれをいろんな人から聞いてるから、うん、どれほど悲惨な映画かと思ったら、
いや悲惨な映画じゃないですか。
俺全員死ぬと思ってたんですよ。
いやでも一人死んでも十分嫌ですよ、
うん、だからね思ったほど悲惨じゃなくてちょっと良かったって思いましたよ
それはすごい先入観だな。
そう先入観のせいですよそれも、まあね、だから知らないで見たらうわってなったかもしれない。
いやもう本当にショックだったな僕は、
うん、その時、まあ、もちろんかわいそうですよ。
その時のことを書いた歩き方が正しくないっていうね、
うん、
週刊朝日の連載をまとめた本で書いたんだけど2回書いてるもん確か。
へ
甘いにもショックで気持ちの整理がつかなくて
悪夢は見なかったですか。
悪夢は見なかったけど、なんでこんなことを描くの。でもしかも実話だしなれね実話元にしてるから。
いや恐ろしい話でしたよ。かわいそうだったな。プレステ2を、ね、買っちゃうところがまた切なかったですね
本当にね。あとこう、友達が離れていったりするのね。
そう
あとみんなが学校に行くのね、うん、あれ見ると学校に行けることって幸せなのかもと思わせる。
そう学校大事。
なんかさあれも有名だから言っちゃうけどさ、学校に行きたいって子供が言い始めるんだよね。
そう
すると優が演じるお母さんがさ、
うん、
学校行かなくても偉くなった人がいるよって言うんだよね
田中角
ね本当にね、
うん、
また優がさ憎めない母親なのがまた ね、
うん、人と人柄として人として可愛らしいじゃないですか。
可愛らしいからそれがね
そう毒ですよあの可愛らしさが。
もう僕巨大なさアタッシュケースみたいなのを買ったスーツケース買った時にもう子供が入りそうだと思っちゃったしさ、
うん、
もうあの映画ほどトラウマを作る映画ない
と思う。でもあのスーツケースに入るったってねずっと窮屈な思いさせてたら体おかしくなりますよ、うん、入るのとずっといるのって全然違うから
なるんだけどさちょっと楽しげに描かれてるじゃない。
そうですね。
そこがまたひどいんだよね。
そう
ああ恐ろしい映画だ。だからそういうあの野蛮さに比べたらものすごく洗練されてると思うんだけど、万引き家族って、じゃあ洗練されてればいいのかとか考えさせられるけど、
うん、
映画監督といったら両方作らなきゃダメなんですよ。野蛮なものも洗練されたものも。
そうですね。
僕好き嫌いで言ったらさ海よりもまだ深く。
海よりもまだ深くって何でしたっけ。
で同じジェル是枝監督じゃなかった、
台風の日に
そう
滑り台に行くやつですよね。
そうそうそうそう、
そうだ。もうあんま覚えてないな。
そっちの方が僕は好き嫌いで言ったら好きかも。
うーん、
キキリンがお母さん役でね。
あ、そうですね。
でカルピスを凍らせて食べる。
ああ、そうだったそうだった。でもまあまあまあでしたね僕は。
まあまあって すっごく破壊力のある言葉ですね、
うん、なんか別にそんな感動もしないし、うん、心に印象に深くも残らないし、だけどつまらなくはなかったし、
まあね、
見てる間は楽しかったですよ。
じゃあこれで監督といえば空気人形とかどうだった？
空気人形好きですよ。
ああもう小泉さんですよ普通の人は空気人形はちょっと受け付けませんでした。
あのね、ペドゥナがつってもあの時期のペドゥナをよくぞこんなにいっぱい映してくれたっていうだけでもすごい。
そうね、まあ小泉さんはそういうクリエイターですよ。
そっか、
うん、いや、なんとかベアはとっても面白かったと思います。じゃあ次回は私とハルマゲドンと、
はい、
そして
ユウスケ
をね、
はい、
取り上げましょうか。
そうしましょう、う
ん、何か他に告知的なことはないんですか？
僕ね、昨日からエッセオンラインっていうエッセのインターネットサイトで、はい、漫画とコラムの連載が始まりました。
いいな、すごいですね。ちょっと待って、なんてやつ？
エッセオンラインで、あの、うんと養子縁組やってみたかな。
あ、今リツイートしますね。
ありがとうございます。ぜひご覧ください。月2回更新の予定です。
エッセって昔リビングブックっていう雑誌だったんですけど、
ええ、
親が読んでたから結構好きでしたよ僕。リビングブックっていうのが名前変わってエッセになったの。
あ、そうなんだ、うん、ぜひご
覧ください。文章と漫画両方の連載なんだ。
そうなんですよ。
てか連載減らないだけじゃなくて増えてるじゃないですか。
1個増えたんですよ。
すごいな。どうですか、お子さんたちの様子は最近は。
母がちょっと先々週か風邪ひいちゃって、
うん、
でずっと子供が妻と僕と寝ようよって言っても絶対断られて、妻とばっか寝て、そしたら妻もね腰が痛むようになっちゃって、したら母が今度風邪が解放に向かったと思ったら痔になっちゃって、
うん、
今座れないって言ってすごい苦しんでて、下の女の子0歳の赤ちゃんは、
うん、
妻の実家に今僕が東京来てるので、うん、預かってもらってます。
そうなんですか。
今ちょっとねピンチなんですよ。あの親戚のおじさんが手術して、うん、それのお見舞いに母が毎晩行ってたら、それもあって体調崩しちゃったんですよ、
うん、
いろいろちょっとねガタガタです。
大変じゃないですか。
そうなんですよ。
そうなのか。あ、すいません、私気持ちがそれちゃったけど、もう一つコメントがあったのでそれも紹介しておいていいですか？
はい、ありがとうございます。
ですね、時間的にはどのくらい喋ってるんだろうか。
もうぼちぼち終わりたいくらいですね。
そうですね、てつさんって方が6月26日にコメントくださってます。
てつさん、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、
お二人にぜひ読んでほしい新書がありまして推薦させていただきます。
そっちでもよかったですね。
それは山田玲児著、秘蔵の才能です。
山田玲児さんとはあれじゃないですか、ビーバージンとか書いてて、
山田玲児先生は本業は主に小学館系の雑誌で活躍されているベテラン漫画家さんです、はい、かっこ代表作ビーバージン、絶望に効く薬など、
うん、
どちらかというと集団に馴染めないと悩む若者向けに、むしろそれこそが素晴らしい才能なんだと励ますような内容なのですが、竹熊さんのフリーランス40歳の壁と比べてフリーで活躍することのポジティブな面が書かれており、対照的な印象を受けました。秘蔵の才能を存分に発揮されているように見えるお二人にぜひ感想を伺ってみたいです。
秘蔵の才能、秘蔵ってどういうことですか？秘蔵さないってことですか？
ちなみにこの本は10年以上前に書いたものですが、最近ネットで公式に全文無料公開となり、それが話題となって増刷されたそうです。
すごいですね。
偉いですね、やっぱそういう全文無料公開すると増刷されるんだ。
されるんだ、やっぱ話題になることが大事なんですね。
やっぱりダメですね、自分から仕掛けていかないとね。
うーん、何もやってない。
小泉さんはいっぱい連載してるからいいんじゃないですか。
まあ今はそれをなくさないことで精一杯。
なんかそうですよ。いろいろ仕掛けるといいのかもしれないな。ちょっと僕は自身は読んでみますけど、まあ取り上げるかどうかちょっと今後の展開次第ですかね。
そうですね。でも、ね、今ちょっとね、パッと聞いた印象だと、うん、10年前っていうのはやっぱね、
事情違うよね。
事情が違う。やっぱ40歳の壁もまだだろうし、
なんか僕は割とどんどん自分で企画して、ま
だ元気な時期ですよ、
うん。自分で勝手にやっていくタイプだったんですけど、さすがに20年やってるとね、本当にへこむことが多くて、なんか最近はその山、あの 小説スバルのことをね、山本美桜さんが面白がってくださったりとか、
はい、
あとね、猫の絵本、あの猫の名前はっていう本のことを、うん、あの保坂和志さんがメールで感想くださったりして、すごく元気が出たのね。
素晴らしいですね。
で、僕保坂和志さんすごい大好きなんだけど、うん、あんまり僕の本褒めたりしない方だから、
うん、
久しぶりにこう、いいコメントをいただいたんですよ、
うんうん、
だから本当嬉しくて、でもなんかそういうぐらい元気がないのね、
うん、
今、
うん、
で前だったら本当にどんどんやってたと思うんですけど、今何するにもやっても無駄かもしれないって気持ちになっちゃうんですよね、
うん、
でもやんないとダメですね。
そうですね。
トランプ作ろうと思ってて、それはどういうことかっていうと、あの短歌をね、Tシャツにしたじゃないですか。
はいはいはい。
それで最初クラウドファンディングで作った時にはこうやって短歌と英訳がついてて、
はい、
これが一個一個負担になってたんですけど、
うんうん、
これすごく大変らしくて、
うん、
洋服作る時にコストがかかりすぎるから、
うん、
今増刷した分からないの、これが。
なるほど。
そして英訳がなくなっちゃったので、もったいないから英訳と短歌を元にしたものをなんか作りたくて、だったらそれをトランプにしたらどうかってことで、
外国人のお土産になるかもしれないですよ。
だけど大変なのがデザインとか絵を描いたりする人がいなくて、やっぱりそれってすごい情熱が必要な仕事だから、
はい、
これに興味があってそういうことしたいっていう才能がある、
うん、
あの方がいたらね、
連絡ください。若くて暇のある方がいいですよね。
そうですね。だからそのあんまりお礼も多分こう売れた時の分配みたいになっちゃうと思うので、
うん、
あらかじめ約束できないんですけど、
うんうん、
その代わり長くいたいし、
うん、
あの実績がなくてもすごく力ある人がいいな。
あ
と熱意、
まあ、向いてるか分かんないけど、新潟でねずっとデザイン事務所で働いてて、
はい、
トランスフォーマーが大好きな佐藤君っていう人が今度独立しようかって前から言ってるんですけど、
はいはい、
もし独立したら ね、いくらにまだあの最初にやった仕事みたいな感じで、
なんか、ね、
自分も営業の商材みたいにできるかもしれないから、うん、やったらいいなって思いました。
なんかトランプってさ、絵も必要だしさ、デザインも必要だし文字も必要だからさ、結構力がいると思うんですよ、
うん、
で手間がかかるじゃない、50枚
そうです、ね、
以上あるから、
そ
ういうのでもやる気があってあのっていう人じゃないと多分続かないから、
はい、
うん、なんかもしちょっと虫のいいようなお話ですけども、できるだけのことは したいから連絡ください。で英訳はね結構いい人が昔見つかって、
はい、
フランクザッパの日本語訳やってるような人が
すごい人じゃないですか。
インターネットで連絡くださって。
おじいさんですか。
いや若い人なんですけど、名古屋の方 でたくさん応募があったの。
はあ、
で一番謙虚だったのね。自分はそんなに自信ないけど、いくつか訳していましたっていうメールが来て、で僕の知り合いで一番インテリの人、京都大学の出身の頭いい友達がいたから、その人に見てもらったの、どの人がいいですかって。したらもうこの人の英訳はすごくいいって言って、それで丹光さんっていう人に頼んだんだけど、だからテレラス高幸さんっていう僕のそのインテリの友達がチェックしてくれて、それは僕が英語ができなすぎるから、
うん、
その英語が良し悪しも分かんないわけですよ。だからあのテレアスさんという人がチェックしてくれながら、丹光さんという人が訳してくれてるの、このタグは。
英訳大事ですよ、
うん、
あの僕王星人来襲っていうのを、
うん、
あの英語字幕をつけてくれって言われて、
うん、
Google 翻訳でやったのペタペタ貼ってやったら、
はい、
なんて書いてあるかわからないって言われましたよ。
あ、だからあのプロが見るとね、あのダーリンは外国人の、このダーリンのモデルのねトニー・ラズロさんがその僕の短歌の英訳褒めていただいたことがある、くださったことがあるのね。だからやっぱプロが見たりとかネイティブの人が見たときに不自然だとダメじゃないですか。
そうなんです、
ね、なおかつ短歌ってやっぱりちょっと特殊な文章だから、その特殊な翻訳だと思うんですよね、
うん、
なんでその英訳に関してはその方にお願いすると思うんですけど、なんかそういうちょっと手間のかかるプロジェクトになっちゃいそうなので、 もしそういう方がいたらね、でも、
はい、
まあ、応募してくださってお断りする可能性もあるから、その辺のメンタルの問題もね難しいですよね、
はい、
だってその英訳の時も何人も応募があって断ってる人もいるからさ、難しいね。
じゃあまあこの辺で今日は終わりにしましょう。
そうですね。
はい、どうも長いことお聞きいただきありがとうございました、
は
い、
ではでは、
では次回は尾崎世界観さんのユースケと竹熊健太郎さん、私と春マゲドンを紹介いたします、
は
い、
ではでは、
さよなら。